高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他共に認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
こんにちは、高嶋美里です。今日の今すぐやれ、今日から私も幸運体質のテーマは、知識と年収の関係についてです。日本はね、あんまり貧富の差ってないと思うんですよ。一億総中流意識というか、あんまりこう貧しい人もいない代わりに、極端にお金持ちもあんまりいない。ね、中間層、平均層が多い。っていうのが日本の、まあ、現状だと思うんですけども、これ非常に素晴らしいことだと思うんですけどね。どうしてそうなのかっていうと、やっぱり教育だと思うんですね。中学まで義務教育なんですけれども、まあ高校もほぼ義務教育と言っていいぐらい、99% の人が高校まで出てます。で、まあ大学は、進学率、まあ3割から5割なんですけども、4年生で3割、専門学校とか、短大入れたら5割なんですけど、ほとんどの人が高校まで出てるんですよ。で、そうすると、知識の均一化が図れるんですね。で、前回、私、ソクラテスの話したと思うんですけど、まず、当然皆さんご存知ですよねっていう感じでお話ししたと思うんですけどね。まあ、場所によっては、話すと、ソクラテスって何？知らない？聞いたこともないっていう人もかなりたくさんいるんですよ。で、これっていうのは、高校の倫理社会っていう教科書には出てくるわけなので、高校で倫理社会を選択した人は知ってる。だけど、選択制なので、選択してない人は知らないっていうところなのかなと思ったんですけれども、この、教育がね、ほぼ 90% 以上高校出ていて、まあ、倫理社会は選択制でしたけれども、数学と国語とか、英語とかは全員やるわけじゃないですか。で、その中で成績がね、いい人と悪い人っていうのは出てきますけれども、一通りはみんな勉強してるわけですよ。一通りは勉強しているので、This is a pen がわかんない人はいないわけですよ。それはもう中学生で全員習うから。っていうところで、日本の平均年収っていうのが、こう、均一に、極端に貧しい人もいなければ、極端にすごい人もいないということになっているのは、その義務教育がちゃんと行き渡っていて、高校までほとんどの人が出ているから、だと私は思っています。で、それに対して、まあ、発展途上国とかだと、本当に字が読めない人とかいっぱいいるじゃないですか。学校なんてものに、いけない人たち、貧しい人たちがいっぱいいるわけですよ。で、そういう人たちっていうのは、その貧しいところ、スラム街からは、決して抜け出せないわけですよ。知識がない、教育がないから、そこから抜け出せないわけです。だから、日本はすごく恵まれた国であるんですけども、その中でも、ちょっとしたプチ格差みたいのはあるんですね。例えば、東大の親の年収平均っていうのは、非常に、高いわけです。平均今年収サラリーマン400万ぐらいですか？なんですけれども、東大の学生の親の年収っていうのは800万超えてるんですね。で、だから平均より年収の高い層がやっぱりいい大学に子供を行かせているっていう事実があります。まあ東大だけじゃなくて他にね、もっと偏差値の高いようないい大学と言われているようなところに行ける子供っていうのは親の年収が高い。で、どうしてそうなるかっていうと、やっぱり塾に入れるお金があるかどうかっ ていうところとか、あとは親がいい大学を出ていて、そのいい大学に行くっていうことに価値観を持っている。価値を持っている。そのいい大学に行かせるってことに価値があると考えているから行かせるっていうような循環があるので、やっぱりその年収の高いところの人がいい教育を受ける、高い教育を受けるっていう傾向には日本でもやっぱりあるわけです。そして、年収の平均を見ても、やっぱり教育が高いほど平均的には年収は上がるわけなんですよ。つまり、学歴だけじゃないですけれども、知識と年収っていうのは比例するんですね。知識が多ければ多いほど年収は上がるんです。その中でイレギュラーに全然知識がなくても年収がボンと高い人もいたり、知識があっても一文なしの人もいたりしますけれども、平均を取れば、絶対に知識が高い人が年収が上がるんですね。で、平均っていうのは、平均値っていうのは、すごく面白くって、世の中のデータの、あらゆるデータの、すべてのデータ、あらゆるデータも何をとっても、平均をこう見ると、ちゃんと綺麗な山型のグラフになるんですよ。で、少ない数の人は少なくて、多い数の人も少なくて、平均のところの人が多いと。そういう山形の図になるんですけども、日本の年収もそうなっていて、やっぱ平均今400万ですよね。で、その400万の人の数が一番多いんです。で、それよりもっと年収が高い人、例えば600万とかっていう人はもっと少なくなるし、1000万になるとなんと 6% しかいないんですよ。年収1000万だと 6% しかいないと。で、今度200万とか150万とかの年収の人もどんどん減ってきて、10% とかしかいないというような結果になるんですけれども、これもね、知識の差なんですよね。その東大出ている人とか、それなりの高い知識を持っている人の数と、平均的な、高校を出ている人、それから、高校を出てるんだけども、中で全然勉強しなくて、高校も、単位を落としてたような人、っていうような数の比率と、その年収の比率の図っていうのはね、比例するんですよ。で、何が言いたいかっていうと、別に学歴を、が大事でお受験しましょうっていう話ではなくて、学校が大事じゃないんですね。知識をその個人が持ってるかどうかなんですよ。で、さっきね、ソクラテス知らない人も中にはいるんだよって話したんですけれども、自分の持ってる知識がどれぐらいのレベルなのかっていうのって客観的に見ることができないじゃないですか。だから、こんなの当然知ってるよねと自分が思ってることでも、世の中のほとんどの人は知らなかったりとかっていうことが起こるわけですよ。で、世の中のほとんどの人が、知らないんだから、それは別に知らなくていいことなんじゃないのっていう考えの人と、知らないと恥ずかしいからちゃんと勉強しようって考えの人がいるわけなんです。で、私たちは、これからもっと幸せになる、もっと年収を上げていくっていうところに、上昇志向で生きているわけですから、知識もやっぱりこれからどんどん上げていかなきゃいけない。もう学校卒業したから勉強しないでいいよっていうんじゃなくて、知識の量もどんどん上げていかなきゃいけないと思うんですね。で、私は、経済には疎いんですけれども、為替とか、経済とか、すごく理系なので、社会系の勉強してこなかったっていうのもあるんですけど、疎いんですけど、ここの勉強を今強化しようかなと思って本をいっぱい読んでるんですけどね、ここの経済のところの知識がついた時に自分の年収って倍になると思うんですよ。やっぱり知識の量に年収って比例するんですね。これ本当に今までの経験から、本当にそうなんだなって思えることがたくさんあって、で、その知識っていうのは学校の勉強だけではなくって、やっぱり経験が大事なんですね。経験をしながら知識を得ていくっていうことで、その積み重ねでやっぱり知識の層が厚くなってくれば厚くなってくるほど年収が上がってくるっていう法則があります。で、もう一方でね、年収は自分の身の回りの親しい人7人の平均値を取ると自分の年収になるっていう法則があるんですけども、これも面白くって、 本当にそうなるんですよ。で、なんでそうなるかっていうと、やっぱり同じぐらいの知識レベルの人たちが集うからです。やっぱり知識の差がね、あんまりにも格差があると、一緒に話してても共通の話題もないし、意思の疎通も取れないので、だんだん離れていくから、どうしてもやっぱり意識の、こう、知識レベルのね、同じところが集まる傾向にあるんですよ。で、知識の量によって年収っていうのは平均的にこう変わってくるので、ね、年収が身の回りの人の平均になるよっていうことが起こるわけです。だからこれはなんか占いみたいな話ではなくって、本当に必然的にそうなってるんですよ。だから私たちは、年収の高い人と付き合えば年収が上がるんだっていうふうに言われる人もいるんですけど、そうではなくって、年収の高い人たちが持っている知識を先に身につけなきゃいけないわけです。年収の高い人たちがこれだけの知識を持っているんだったら、その勉強をまずして、その人たちと話が合うような自分を作って、それからその中に入っていかなければ、入っていってもね、会話も通じないですよ。だから知識をつけるっていうことが大事なんですよっていうことで、スキルアップ SNS っていうのを作ってね、読書しましょう、レビュー書きましょうって言ってるわけなんですけども、絶対ね、年収っていうのは知識に比例するんですよ。で、携帯アフィリエイト、今私教えてるんですけど、携帯アフィリエイトってほぼあんまり知識がなくても年収を増やすことができる、まあ唯一のというか数少ない手法なんですけど、それでもやっぱり知識が多い方が、ね、もっと報酬を伸ばすことができます。知識が少ないとやっぱり頭打ちでがきます。ですので、知識を増やしていく生涯学習っていう考え方は本当に大事だし、まあ、年収が増えれば幸せも増える確率が高くなるっていうことで、ぜひね、いろんな興味あること、自分の興味あることでいいので、30冊本を、例えば私だったら今経済の勉強しようと思ってたら、経済関係の本をね、30冊連続して読むんですよ。その30冊っていうのは短いスパンで、長くても3ヶ月以内に読むんですよ。そうするとね、ある程度大体大枠が把握できるので、全く専門家というほどの勉強にはならないですけれども、何がしかの知識はつきます。ですから、ある一つの知識をね、新しく得ようと思ったら、本を30冊読むっていうふうに、習慣づけてください。そうするとね、自分の知識の幅がね、どんどんどんどん厚みが出てきて広がってきます。もちろんそれだけでは、表面上の薄っぺらい知識でしかないんですけれども、そこから突き詰めて、ここに興味があるっていうところを突き詰めて深くやっていけばいいわけですよ。まず何に興味が持てるかどうかを知るために、このジャンル勉強しようかなと思ったら30冊本を読む、3ヶ月以内にっていうことをぜひやってみてください。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。質問をお寄せになりたい方は、番組ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。URL は http://takashimamisato.com 高島美里 .com です。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。